御神会一つ、我が心の角で我が身を打つこと。円満な心、それは満月のような昼を欺くばかりの妙光の状態である。暮れの闇から三日月くらいの光が半月とだんだん神様のおかげで縁を増していくのでなくては妙光とは言えない。池上金光大臣とは、まん丸い妙光光輝く状態を言うのである。円満な心、妙光光輝く状態を言うのであると。では、その状態というのは具体的に言うとどういうことになるのだろうかと思いますが、人間の心の状態というのでしょうか。実は、今朝、この五本経典ですね、我が心経典を開かせていただきましたら、一番最初の観光にあたってというところを開かせていただきました。観光にあたって。これではご理解がありませんので、はたと困り、またどういうことだろうかと思いながら、次のところを開かせて、ご記念させていただき、開かせていただきましたら、この、我が心の角で我が身を打つことと、そして円満な心、まん丸い妙光輝く光輝く状態を言うのであると、このミリご理解をいただいたわけですけれども、観光にあたって、まあ一番最初の今の本を五本を経典を観光するにあたってということですね。実は今朝いただきますのは、人がこの世に生を受ける、人は人を助けることのためにこの世に命を授かったのだといただいておりました。人は人を助けることのためにこの世に生を授かったのだと。まあ、なるほど、観光にあたってということになりましょうかね。人が生きるにあたってということでしょうかね。人がこの世で生きるにあたって、ああ、なるほど、観光にあたってということだな、とは実感しましたけれども、さあ、それからどういうふうにお話がなるのだろうかと思いますが、なるほど、私どもが人間が、まあ、本当の意味合いというのでしょうか。この世に生を授けられている、その意味合い、人間が生きるにあたって、人間がこの世に生まれるにあたって、それは人を助けるということのためなのだということですね。まあ、お互いに助け合うということになれば一番良いことでしょうし、それこそ世界真の平和が達成されるということですけれども、またの御教えに、この世には魂を磨きに来たのだとありますね。この世には魂を磨きに来た、いわば心を、自らの心を育てることのために来た。まあ、またの表現には、いわゆる信心というのでしょうか。この世に生きておるということ。それは生き神への精進だ。とも表現されますね。師匠は表現してくださいましたが。師匠、大坪宗一郎氏が、それこそ、ある時、教会の中をお見回りされながら、まあ、初めてでしょうかね。お参りされたその方に、ロビーで、生き神になるための精進をしなさいと。生き神になるために新人をさせていただくんですよ。 生きているんですよというようなことをおっしゃっておられました。その信心の初めてお参りされた方にですから、そこを目指しとして信心をしなさいと。これはですから私ども全てのものが生き神を目指して信心をするということでしょうね。では生き神とは何なのか、生き神になるとは何なのか、その姿形が神になるというわけでは、神様の姿形、天地金の神様の姿形がどういうものであるのかは分かりませんが、神に似せて人間を作ったと言われたりもいたしますけれども、本当のところはよく分かりません。神様の姿形を見たわけではありませんから、少なくとも分かることは、生き神への精進ということは、またの御教えにあるように、神の心を心としての精進、神様の心になるということ、神の心を心とする、私どもの心が自らの心を耕し、それこそ磨き清めして神様のお心と同じような心になる、それがいわば育つ、心が育つということ、心が育ち神の心と同じ心になる、そこがそれこそ生き神の誕生とでもいうことになるのではないでしょうかね。それこそお玉弱視は姿形はとてもカエルには見えない、しかし成長すると全く違ったカエルになる。青虫でもそうですね。青虫が空を飛ぶとはとても青虫時代には思いもつかないだろう。蝶々はあんなに空が飛べてよいな、どこにでも行けてよいなと思っているくらいかもしれませんね。ところが正しく成長して脱皮していくと、それこそ蝶になる。今まで思いもつかなかったような、何と言いましょうかね、成長を遂げるということでしょうか。ですから私ども人間がとても神の子だと、神になるとは思えないけれども、確かに正しく成長する、正しく成長してそれこそ心がいよいよ大きくなり豊かになる、天の心、地の心、日月の心を身につけるようになると、そこには神様の心と一つになり、まさに神になる、その神になることのためにこの世に生を受けたのだ、心を磨くことのために生を受けたのだ、ところがなかなか自分の牙城牙欲を満たすことのために生きているという人の方が多いですけれども、そこからいわば本来のところに目を向けて、本来の信心というのでしょうか、ところに目を向けて信心をさせていただく、心磨きをさせていただく、私どもの身の上に起こってくるさまざまな成り行きを通して心を育てさせていただく、そしていよいよ神様の心に近くなる。さあそこでどういう心が育ってくるかというと、天の心ですね。教祖様もおっしゃっておられます、私にも欲があります、人を助けたいという欲がありますという、そのいよいよ信心が育ってくる、心が育ってくると、人の助かりを祈れれるようになる、人の助かりを祈るようになる、そして人が助かりさえすればというような心も育ってくる、人が助かりさえすればもう少し苦労してみたいとおっしゃられた先生がおられるそうですが、そういう心の状態にもなってくる。そういう心が育つということですね。人を助けたいという心が育ってくる。そしてそれは取りも直さず神様のお役に立つことであり、神様のお役に立ちたいという心が育つことであり、それは取りも直さず人の助かりを祈る心、願う心が育つということ、人の助かりを祈る心が育ってくる、これがまた神心が育つということでもありましょうし、そして結局私どもが魂を磨き、どういう心になるか、 それは人を助けたい、神様のお役に立ちたい、もちろん神様を助けたいという心、神様への親孝行の心が募ってくる。そしてその人を助けたいという心が、まあ育ってくるというのでしょうかね。ですから私どもがこの世に魂を磨きに来たのだ、そしてその魂を磨いていくと、いよいよ人を助けたいという、神様のお役に立ちたいという心が育ってくる。その人を助けたいという心が育った時に初めて、いわば人を助ける働きができれるようにもなるのではないでしょうかね。結局心が育つ、そしてその育った心というのは人が助かることのために使う心だということになりますね。そういう心を育てることのために私どもはこの世に生を受けたということ、生きておるということ、生きるにあたってまた生を授けられるにあたってということになるのではないでしょうかね。神になるということも、神様の願いの第一は人間氏子の助かりだと教えてくださいます。神様の願いは人間氏子の助かりだと。私どもが正しく育って神になる、神になって何を願うのか、人の助かりを願うということになりましょうね。ですから結局のところ、人間はこの世に生を受けた、それは人が助かることのため、そういうお役に立つことのために人間はこの世に生を、命を与えられているということになりますね。まさに生きるにあたって、いや生かされるにあたって、この世に生を授けられるにあたってということでしょうかね。そこに初めてそういう人を助けたい、人を助けるお役に立たせていただきたいという心に初めて、また神様が感応を増しまして光り輝くというようなことにもなるのでしょうね。そこに至るためには、日々の生活の中で、いわばそういう神様の心を心とできれるような、神様の心に通うような、私ども心が育っていかねばならない、また育てていかねばならないということでもありましょうね。人間はこの世には魂を磨きに来たのだ、そしてその磨かれた暁には人を助けたいという心が育ってくる、そしてその人を助けることのためのお役に立つ私どもになる。まあやっぱり人間は人が助かることのためのお役に立つ、そのことのために命を授けられているということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。